トークディクショナリーの時間です。
ライジングサンストップ6カ所きっかけにシンゴ2のライブを見るまではヒップホップ文化に対して寂しい思いをしてたんで、いい音楽に出会うとすごい元気になるんで、はい、いいエネルギーもらったなと思って。
まあ、実際まあ、ヒップホップが生まれて何ですか、もう30年くらい経ちますけど、うん、ヒップホップは、まあ、アメリカでも本当にさまざまなフェーズを抜けてきて、うん、実際におっしゃる通り今は、まあ、本当にメジャーな音楽になってから、うん、まあ、10年くらい経ちますけど、うん、やっぱ初めの20年はそれこそアンダーグラウンドだったわけですよね、うん、ラジオでもかからないし、うん、本当にごく一部の、本当に有色人種の、うん、による有色人種のための音楽で、うん、さらにごく一部の、白人の人たちが、うん、いわゆる業界に関わってサポートし続けてきたっていう形だったと思うんですけど、内容的にもやっぱり、ね、今本当にヒットしてるものっていうのはすごくコマーシャライズされてますし、うん、まあ、自分は一リスナーとしてはもちろん両方大事だと思うんで、もちろん踊ることもパーティーすることも、うん、はい、やっぱでも全体が全体そういうものを狙って作るようになると、やっぱり自分が何を考えているかとか、やっぱ本当はそれだけ個性があるはずなのに、うん、だんだん似てきてしまうっていうのはやっぱもったいないことですし、うん、その90年代の、まあ、中盤とか後半にそういうのが目立ってきたときに、うん、初めはそういうちゃんとヒップホップカルチャーとして続けてきた人たちもすごく、まあ、憤りを感じてそれを表現してたんですけど、そういった流れも結局は何かに対するリアクションとしてみんな怒りをあらわにしてたり、結局誰でそれが売れたからみたいな妬みとかそういうのも入っちゃって、やっぱオリジナルでピュアなコンセプトじゃなかったんですよね。こういう、こういうポップな音楽が売れてるから、じゃあ俺らはこういうのを作ろうっていうオルタナティブを提案する代わりに、ただみんな文句言い合いとかそういう感じになっちゃって、ラップの内容自体もそれでなんかみんな疲れてきちゃったんですよね、きっと。それでもう今はそのね、ラップのプロデューサーやら MC がどんなアイドルとやろうと、まあ、よしとされますから、実際にクオリティも低いわけじゃないですし、みんないい仕事して、ちゃんとヒット曲にはそれらの要素もありますから、うん、そういう産業というかちゃんとシーンを作ってみんなでいわゆる潤うことが、うん、みんなのなんていう前提として動いてるから、うん、それは非常にブラックカルチャーとかマイノリティにしてはパワフルなことなんですよ。もうメディアをある意味テイクオーバーしてしまったっていうかで、うん、はい、だからそのためにはその内容とかポリティカルなことは犠牲になったかもしれないんですけど、みんなの現実としては毎日そういうことを生活レベルで味わって嫌というほど経験してきてるわけですから、それを忘れてしまったってわけじゃ決してないんですよね。みんなは分かってるんですよ、そういういろんな経済格差とか、そういう、政府のね、いろんな偽善的な行為とか、それはもう逆に何百年と続いてきていることなんで諦めてしまってるっていう節もあるんですけど、そのためにはじゃあ俺らどうやってサバイブしていけばいいかって、じゃあ金が必要だって、じゃあとりあえずみんなを巻き込んで金を稼ごうっていうところで落ち着いてるんですよね、うんうん、だから、まあ話が長くなりましたけど、そういうラップで人を動かすっていうことは続けてる人はもちろんたくさんいますし、それは何もポップ音楽に対する批判としてじゃなくて、それは自分がやりたいからやるんだっていうスタイルですよね、うん、で僕が住んでるところはそういうことやってる人は非常に多いんで、オークランドっていう街なんですけど、ご存知のように昔から、まあ、そういうバークレーだとかヒッピー文化があって今でもブラックパンサーズが残ってて、本当にそういうコンシャスなことをやり続けてる人も多いんで、僕はそこに住んでも大体10年以上経つんですけど、僕は自然に日本語をやり始めた時にそういう要素が盛り込まれてたって感じですね、うん、
ストップ6カ所 に参加するきっかけからじゃあもう一度改めて聞きたいんだけれど、
はい、
坂本龍一さんたちとは以前から何か交流があったわけ？
はい、坂本さんとはその僕が2002年に出したアルバムで、サンプルを、まあ、許可してもらったんですけど、もう、ま、そうですね。
それは何という曲で？
まあ、400というアルバムの中の、うん、題名は2102年というやつだったんですけど、もう丸々ループを拝借して作ったビートだったんですよね、うん、でもちろん作った時は普通にアメリカに住んでて、うん、レコードそのアルバム自体全部レコードで作ったんですけど、100枚以上切り張りしてそういうコラージュ的なコンセプトで、その時は何も考えないで普通に作ってたんですけど、うん、それが日本語のアルバムに載るってことになって日本でも出るからさすがにちょっとね、
うんうん、
あの連絡しないとってことで、でも結局そのミディっていう会社も通して、うん、あのみんなに、皆さんのおかげで出すことができたんですけど、まあ、それがきっかけだったんですよね、坂本さんとは。それでニューヨーク行った時に、お家に招待してもらって、うん、いろいろ喋ったり、
うん、
そういう感じで、うん、はい。
その教授の音楽を使った理由は？
使った理由、だからそもそもは本当に特に何も考えずに普通にあるレコードの、うん、あこれはループに使えるなみたいな、そういうサンプリングとして魅力的だったんで、
はい、ということは、まあ、教授の音楽が好きで聴いてたってことです？
そうですね、まあ、実際にそこまで詳しいファンではないんですが、うん、もちろん一日本人としてすごく尊敬してます、
うん、はい。でその会った時の印象から、
はい、
ストップロック歌手へつながっていくっていうのは どんな感じなんだろう？
まあ、やっぱり、お家に招待してもらった時も、まあ、僕は友達と行ったんですけど、あんまり音楽の話とか特にしなくて、うん、いろいろ人類学とか、まあ、環境の問題とかいろいろ、まあ、いろんなトピックを話して楽しんだ覚えはありますけど、それで、まあ、そのストップ6箇所の話というか、まあ、話を始めたいんだけどみたいなメールが来た時に、まあ、僕は僕でちょこちょこそういう、まあ、核の問題であったりそういうレッカーウランドの問題であったりは以前その森住隆さんの、お手伝いというかちょこちょこしたり、
森住
さんってあの、はい、ストップ6カ所の、メインの映像にも載っけてますけど、彼はそのイラクに行ったりそのあのソ連に行ったりして写真を撮ってる方なんですが、はい、まあ、いろいろ考えることはたくさんあったんで、その、まあ、かなり大きいトピックですけど、まあ、自分なりになんかできたらいいなっていうのはあったので、とりあえずあの割と曖昧な返事をしてしまったんですけど、すごく大きいトピックだと思うんですが、
うん、
まあ、それなりにやり方はあると思いますみたいな感じでね、うん、はい、
うーん、
まあ、基本的に坂本さんは僕に興味があるかどうかっていう、うん、そういう感じだったと思うんですが、
うん、
それでまあ徐々に連絡を重ねていって、
時代をこ うまくこうサーフィングするのはみんなうまいんだけど、うん、一つのことに対して本当に納得いくまで調べ尽くして結果を出すっていう、その、まあ、それ生きる姿勢とも言えるんだけど、そこが慎吾のその姿勢はね、自分たちが襟を正さなきゃいけないような受け手にこう突きつけてるっていうかね、そういう、まあ、芸術的な表現というかね、
はい、
うん、音楽とはもう言い切れなくなるような、なんかこう、広がりを感じたのね。
ありがとうございます。うん、まあ実際、その、そういった一つのものを突き詰める姿勢っていうのは、すごく大事だと思うんですけど、それは、まあ、ある意味理想であって、その姿勢を貫けるかどうかっていうのは、本当時間が経ってみないと分かんないですよね。
うん、
それで、僕は、いわゆるヒップホップ という音楽に魅せられて、いわゆる B-Boy の魂というか、一つの技を、自分の得意な技を極めるっていうスタイル、またそれをお互いに磨き合ったり切磋琢磨するスタイルっていうのがやっぱ好きなんで、やっぱちょっとした工夫みたいなのが大事になるわけですよね。ただ一つのことをやるんじゃなくて、それをちょっと自分の個性を加えたり、やっぱやった分だけ返ってくるみたいな、そこをやっぱ楽しまないとっていうのはあるんですよね。それで同じヒップホップにしても、いろんなね、芸術がありますから、その絵であったり踊りであったり言葉であったり、だから本当に同じヒップホップの中でも本当に一つのことを選ばないとすごく器用貧乏になっちゃうんですよね。あれもこれもできるっていうのは必ずしもいいことじゃない。やっぱ一つのことをより、人より違う風に、ただ上手いだけじゃなくて違う個性っていうのはすごく尊重されますし、うん、だから例えばそれはスクラッチ一つにとっても上手いだけじゃもう認められないんですよね。ある程度前例ができちゃうと、やっぱ人と違うことしないと。だからそういったものが染み付いているので、それをただ単に他のアートであったり、まあ、同じ本当にシンプルなプロジェクトでも、やっぱある点を超えたらだんだん面白くなっていくわけですよ。やっぱこれは自分にしかできないことだからみたいな、そこに価値を満たさないと逆にやってらんないっていうか、こんな他の人ができることだったらなんで俺がやんなきゃいけないんだろうっていう、ある意味反骨精神が残ってるんで、はい、それで詩を書くときはもう本当にそれに集中してやっていくんで、またそれがおっしゃったように、その言葉の、羅列がある意味フローとしてくっついて、いわゆる融合して相乗効果みたいなのが生まれて、それが実際に体に染みついてライブで出せるようになるにはもちろん時間がかかるんですけど、その時は本当に意識してないんですけど、うん、だから実際に飛んじゃうこともありますし、その思考の、思考の、なんていうんですか、集中力が乱れちゃうと、でもやっぱ一番いい状態っていうのはもう無心の状態なんですよね、ある意味自分が何を言うか考えるんじゃなくて自分の声を聞いてるくらいにリラックスしてる、ダダダダダって言ってるんですよね、だから僕個人的にもそういうライブが、いいライブができるようになったのも本当ごく最近で、またいいライブをするための曲が揃ってきたのも本当ごく最近で、やっぱり個々煮詰めることによって最終的には全体的なものがパワフルになるっていうのは、まあ、誰もが体験することだと思うんですけど、それは本当にビートを作る段階でもう一つのキック、一つのスネアから周波数をいじってって、そういう本当職人のすることですよね。だそれはあらゆる今までの伝統芸能にも言えることですから、ヒップホップが高らか本当数十年の歴史があったり言っても、それまでの流れを組んでできたものだから、やっぱ真剣に取れば取るほど面白くなるんですよね、まあ、このくらいのものだろうっていう風にしちゃったらそれで終わりなんですけど、ちょうどね、僕が20歳に始めた時に、もう本当に冗談抜きで10歳の時に聴き始めた子が今20歳になってサポートしてくれたりとか、自分ではもう考えられないようなことが起きているわけですよね。それ誰かのお兄ちゃんが聴かせてくれたとか、自分が20歳の時はやっぱ常に自分が一番若い存在ですから、本当に限られた人しか助けてくれなかったしみたいな、それこそまあ年上の人には特に頼るつもりはないんですけれども、今は本当にガーッと押し上げられてる気がありますし、自分ももっといろんな人を引き上げていきたいので、そういう本当に有機的なつながりを作っていくことが目標なんですよね。それでもいかんせんまだそこまで余裕がないんで、だけど本当はもっとバンバンバンバンやっていきたいんですよ。もうヒップホップジャンル問わず、いろんな生のミュージシャンであったり、そういう自分の技を持ってる人をどんどんリンクしていって、もちろん音源も作りたいですし、ライブももっとそういう面白い本当にライブを作って巡業したいですし、
日本というこの音楽文化が アメリカが30年前にやったことを30年遅れで我々はやれるところに来てるのかなとか、
はい、だから例えばそのストップ6カ所っていうコンセプトにしても、まあ、昨日たまたまそのジャパンの方の沢口佳代さんとやり取りしてたんですが、やっぱストップっていうより、まあ、その形容の仕方なんですけど、どちらかというと気持ちはセーブ6カ所って感じで、
そうだ、ね、
6カ所を救おうという、うん、もちろん処理場は止めることが理想ですが、その土地を救おう、うん、土地を守ろうっていうところに、やっぱ同じ国に住む人たちがシンパシーを感じなければ、やっぱそれこそね、どこかで、まあ、物理的にも精神的にも隔離された問題で終わってしまうと思いますし、やっぱどれだけ自分に関係があるんだということなんですよね。結局は多くの人はやっぱ自分の財布に影響が出てこない限り動こうと思わないかもしれないし、だその辺は本当にそういう問題を提起する側の重大な責任であり、どれだけ人が関わりやすくするかっていうのもすごく大事だと思うんですよね。だからただね、問題を提起すればいいかって言ったら、それが逆効果になることもあると思いますし、それはちゃんとやっていかなきゃいけないと思うんです。
ライジングサンデーも、慎吾が舞台に上がった時の空気が一瞬にして変わったっていう表現を一緒に言った音楽評論家が言ってたけど、人にはそういう力があるんだっていうことに自信をみんなが持たないと、やっぱりインターネットで完結しちゃうと、それはやっぱり後退する可能性もあるよね。
まあ、自分は本当まだそこまで意識してないですけど、逆に今回の、まあ、このムーブメントを通して、まあ、自分でもレポートを書いて、それでそういう本当に細かいところまで咀嚼して、本当ブレイクダウン、ヒップホップでいうブレイクダウンですよね、してって、実際にそういうエネルギーっていうものは何かとか、人間っていうものは何かっていうところまで考え直したときに、やっぱり昔から音楽というものを通して学んできたこのバイブレーションという言葉、コンセプトは何なのか、いわゆる本当に物理的にも振動する周波数によって人は生きているし、生かされているし、もっと物理的 に存在しないこの精神的な次元でも結局はいろいろな振動があって、やっぱそれがね、やっぱ共鳴したりなんなり、やっぱり人間はやっぱり自分と一番近い振動に、なんか感じるわけじゃないですか。この人は近いだの遠いだの、そういう本当に周波数の差であるから、光と影みたいな、本当にね、みんなは結局は自分を中心に考えてますから、何がいいとか悪いっていうのは本当相対的なものであって、そこでバトルしてても本当に意味がないんですよね。だから社会的な問題も結局はみんな本当長いものには分かれるので、結局は大多数にさーって流れていく方が便利というか、それが本能だと思うんですよね。むしろ動物としてのわざわざね、群れをの逆流を言ってこっちの方がいいからみたいなこと言っても、それ周りを説得するのはすごい難しいと思うんですけど、本だったらやっぱどうやって訴えかけるかって言ったら、もうそのバイブレーションのレベルで言っていかないと、もう情報だけだと無理なんですよね。まあ、無理っていうのもあれですけど、やっぱ本当頭の問題じゃなくてもハートの問題だから、結局はそのハートに訴えかけるにはやっぱそれなりのものがなければ届かないっていうところで、やっぱりどこかあるんですよ、その見えない部分が。同じ周波数にしてもね、この人のベースはやばいみたいな。だ自分が一緒にやってるミュージシャンとかもやっぱみんなそういうものを持ってると思いますし、やっぱそれだけ本当見えないところでやってる部分がこもってるみたいな。僕が最もやっぱ危惧してるのは、そういろんな問題が安易に広められて、安易に解釈されてって、本当に表ではこうです。そして裏ではこうですみたいな、表と裏だけで話が進んじゃって、本当はその間にも何千何万っていうレイヤーがあるんだけど、人の数の分だけいろんな立場的な問題ね、そういうカルチャーとか仕事とかそういうのがあるんだけど、それを無視しちゃって、もうミクロのねレイヤーがあるのにも、 思ってた裏だけで、思ってた裏はこんなに緊張なんですみたいな、だからそれひっくり返しましょうって。でもひっくり返すところはね、結局ね砂時計と一緒で、逆にするだけでまたそれがね思ってた裏が逆転するだけであって、そのなんていうの、バカし合いみたいになっちゃって、それが実際にこういう多くの人が絡んだりお金が絡んだりするシステムの正体というか、あの本質だと思うんですけど、だからそういう安易な考え方はやっぱできるだけ離れて、もっと現実的に物事を見つめて、自分の生活から見つめて、自分の周りの人からっていうふうにもっと有機的に考えていかないと、すごく、まあ、長続きしないと思うんですよね、そういう問題は。だからそういうふうに自分はできるだけやっていこうと思っているんですけど。
ずいぶん前にエデュケーションエンターテインメントっていう言葉があったんだけど、その、まあ、我々戦後の教育を受けた人間たちっていうのは非常に、まあ、不安定というか、お題目のように自由とか平等とかそういう話はあるんだけれども、そんなことが大嘘だっていうことは大人になればわかるんだけど、子供の時にそういうふうに植え付けられてくると、
その不平等自体が平等だっていう考えが肯定してるわけですよね、今の競争社会を。
ああそうだね、はい、そういう言い方をしてるね、例えば戦前の日本という人たちが単純に全員が戦争肯定派で天皇崇拝していてっていう、今言ったみたいにこう白か黒かみたいな、ね、そうじゃなかったと思うのね、
もちろん、
だから、はい、ただ家族というもののあり方だったりとか、いろんなものの日常の生きるその方法論に関しては、面々と続いてきたものがあったはずなので、信じられてたと思うのね、はい、生きてるという、私はこう生きてるということが、はい、どんな職業であっても、
はい、
ところが一回その戦争でごわさんにして、その後、はい、今までの日本人的なものはちょっと一回忘れて、はい、アメリカから来た民主主義の自由な空気にみたいなね、
それで思ったことちょっと言っていいですか、ちょうどね、だからあの僕8月の中旬に日本来たじゃないですか、それでその終戦記念日ってことで、その確か読売新聞が特集組んでたの知ってますか、いわゆるこの戦後なぜか、まあ、去年60周年ですけど、今年になって急になんかその特集組んでて、いろいろ、まあ、本当に第二次世界大戦のさまざまな、事件、もう満州事件が始まって、特攻、特攻とか、あの、真珠湾攻撃とか、はい、全部、上げて、誰が悪いのかっていう、誰が一番悪いのかっていうのをなんか、名前を書いて、それを整理して、したレポートだったんですよね。僕それ読んで、ひどいなと思って、そういう責任を、そういう個人になすりつけて、
なるほど。
それで、まあまあ突っ込んだ話はしたくないんですけど、そういうデータの整理の仕方、それをまた新聞っていう大手メディアで、もう子供からね、大人まで読んで、そういうやり方が、本当にそれこそ白で黒、そういう責任問題だけで片付けちゃって、それをまたなんか今の政治になんか利用しようとしてる感じがすごい、
もう見え見えだね、
見え見えで、うわーって思いましたね、はい、だからなんかそういう実際にそういう多分もっとなんて節目の時はみんな平和だったり、そういうことを考えようとする動きはあると思うんですけど、なんかそういうもの考え方をね、新聞とかやってるっていうのは本当にどうかと思いましたね、はい、
すごく自由で、もうあらゆる真実の情報は欲しいだけ受け止められるような気がするだけで、
はい、
ものすごくデッドな状態で、みんなも思考停止することの落差加減にならされちゃってるから、
なんていうんですかね、可能性はいつの時代も常にありますけど、まだ発言の自由があるだけ、ありがたいというか、ね、本当時代が時代なら、いろんな、ちょっとした意見を言うだけで、 牢獄に、うん、まあね、入れられたり、まあ、実際そういう国もありますから、
まあ、我々がこうやって言ってることは、はい、もしかすると大きな、ね、ところから見たらこのぐらいの程度のことほっとけよってぐらいに済まされてるかもしれないけど、ただ俺はまあ、なんだろうな、その慎吾にしても、まあ、教授はちょっと自分で意識してニューヨークに家を構えてるからあれなんだろうけど、やっぱりその我々もそうだけど、海外に出て日本のことを見ると、うん、結構客観的に見えるのに、ここにずっといるとなんかもうこの中のなんか妙なカルマの中にこう、
うん、
もうエネルギーにこう取り込まれちゃって、何がなんだかみたいなね。いやいや、
だから僕が最近思うことは、そのもちろん可能性であったり、そういう潜在的な意識とか能力っていうのはもちろん誰もが持ってることであって、ただやっぱそれが試される場に出ないと、それがあること自体も分かんないわけですよね。うん、それはもうあらゆるスキルについてですけど。ね、はい。だから、ね、逆にその人間がもう本当に逆境に立たされて、初めて出てくるものっていうのはやっぱあって、それが時代の背景だったり、それか何らかのきっかけだったり事件だったりするかも分かんないですけど、そういうシチュエーションに立たされて、そういう本当に逆切れした人間がどこまで行くのかっていうのが、あれ、いわゆる生き様にね、繋がっていくと思うんですよね。だから本当にある意味外れてっちゃうというか、結局はそういうところに、環境、まあ、運命という言い方もできるかもしれないですけど、その時代のその環境と、その周りの人間とか、いろんな事件とか、そういうのが偶然にね、重なっていって、そういう個性っていうのが出てくると思うんですよね。うん。それやっぱ遠くの方に行って帰ってこないのもどうかと思うんで、何らか自分が得たものを持ち帰ってきて、人にシェアするっていうのが、いわゆる表現の手段だったりすると思うんで、そこで、何らかの価値が生まれるわけじゃないですか。この人はこういう経験をしてこういうことをしたんだっていうのが、まあ、形になって残るわけですか。別にそれを伝える義務っていうのはないと思うんですけど、はい。だからなんかね、その浅いところでちょこちょこちょこちょこ伝え合っててはやっぱ何も進まないんです、全体的なベクトルが、やっぱできるだけ遠くに行って、私はこういうものを持ち帰ってきましたっていうのがあればあるほど、みんななるほどって思うわけですよね。だから そこが一番やっぱね、日本を出る価値ですよね。全く自分のルースと違う、もう地、遺伝子、性格、肌、もう違う人と分かり合えるというか、普通に友達のレベルで話せる、同じ人間として。そこなんですよね。それがまあ自然にできるようになるっていうのは、やっぱ、すごい重大な事件だと思うんですけど、この長い歴史から見れば。はい。だから、うん、まあそういうとこですよね。一旦だからいろいろな積み重ねとかによる執着をなくして、いかに自由な観点からものを噛み砕いて整理し直して、それを時代に合わせてまた発信していけるかっていうのは、まあ、それぞれの義務というか、だと思うんですけどね。まあ、いずれはやっぱ、おっしゃったように、自分より下の世代も出てきて、そういう人たちにも伝えていかなきゃいけないこともあるわけですから、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、自分のやろうとしていることが、だんだん理想に近くなってきているというか、それも本当たくさんの人に助けられて、たくさんの人にハッとさせられて、ああ、こういうことをもっとした方がいいんだっていうのがあってですね。うん。まあ、それにつきますけどね。だから、今やってるヒップホップっていうのも、今まで自分が受けてきた感動を、まあ自分を通して具現化してるだけですけど、もう純粋にやっぱ言葉と音楽、言葉と楽器、言葉と音として、どうやって組み合わせていけばいいんだろうって、普通に試行錯誤してるだけですから、はい。うん。やっぱ、しばらくは例えばラップをしないでずっとジャズのトリオをやってたんですけど、2年間それも続けていくつもりですし、やっぱいろいろなね、本当やり方があると思うんですよ。それに自分も本当何歳になるまで続けられるかっていうのは自分で決めれることじゃない から、まあ、こういう活動としてはね。だけど、できるだけ、いくつになっても面白いことはしたいし、面白い人もどんどん発掘というか、お手伝いしたいし、うん。やっぱそういう環境をやっぱ整えたいですね。自分の作品を出す環境だけじゃなくて、なんかそういう風にやりたいんですよ。まあ実際にそういうメンバーも揃ってきているし、そういう風になりつつはあると思うんですけど、それが理想ですね。あ、まあついでに言わせてもらえば、やっぱこの10年で、やっぱ、それこそ坂本さんもそうですけど、DJ クラッシュであるとか、やっぱ自分が始めた頃には、本当雲の上の存在だったような人と関われるようになったり、まあ音楽のレベルでは本当に同じ目線で曲を作れるようになったりだとか、そういう多少なりとも自分のやってることとか、自分の世代に対するアピールする、表現を評価してもらったりっていうのは、やっぱ一番の、まあ一番というか、ある意味証、誇りになってますね。もちろん一番大事なのは自分をサポートしてくれてるオーディエンスとの関係なんですけど、やっぱそういう人たちにもすごい助けられてますから、それはやっぱ時間をかけてすごい変わったなと思ってますね。やっぱ初めてパッてね、1個目のカセット出した時からサポートしてくれてる人もたくさんいますけど、はい。やっぱ続けることが一番大事っていうのは友達としょっちゅう言ってますね。だから短期的にどれだけ成果を出すかっていうのは生活していく上で、まあ基本ですけど、やっぱ長期的にどれだけのものを残せるのかっていうのも半分ぐらいバランスよくないと、やっぱその方向性がどんどん揺らいでっちゃうんで、その長期的なものもちゃんと見据えてやっていけたらなと思ってますね。まあでも最終的にはやっぱね、その僕は音楽作ってますから、その曲がかっこよけなければ意味がないし、そこにつきますよ。
まあノーニュークスパーティーっていう、まあそのテーマってこの間ライジさんでやったんだけど、なんかサーカスのテントじゃないけど、いろんなところを回れて、みんなと話ができて、今考えてることを伝えたり、音楽を聞いてもらったりね、映像を見てもらったり、そういうふうなことに持っていけたらいいなと思っているのね、自分はね。うん。で、まあ、T シャツで参加してくれてるデザイナーもたくさんいるんだけれど、その人たちもただデザインだけ寄付するってそれで終わっちゃうよりは、やっぱそういうふうにこうツアーじゃないけど、うん、そういうふうに動いていくことによって、その土地の人たちとの生なコミュニケーションがありつつ、あんまり大きな形になるとリスクがどんどん増えていっちゃうから、まあそんなに大きくはできないかもしれないんだけれど、まあその地域その地域に合ったサイズでとは思っているんで、まあ
もし本気でね、本気でそういう人の考え方を変えて、やっぱゆくゆくはそういう何か止めたいって思ってるんでしたら、やっぱそういうことしないとダメですよ、足で稼がないと。だから例えば僕がその運よく地元でいろいろ教えてくれてる先生とかそのいるんですけど、そういうアクティビストの、まあ、彼女はロレンさんっていうんですけど、彼女はもう前々からそういうふうに言ってて、スピーキングツアーをやりたい、ぜひ翻訳してくれ、通訳をしてくれみたいな、うん、だから近い将来、まあ、自分のできる範囲でそういうお手伝いはしたいと思いますけど、うん、やっぱ彼女、そのロレンさんの言ってることは、やっぱ本当に一番大事なのはね、こういう何が危険だとかそういう情報だけじゃなくて、やっぱ最後はその自分の生活にやっぱ結びつけて、そういうところに訴えかけないとダメだ。で、彼女は、私は女性として、母親として、その科学者とかである以前に、そういうところで人に訴えかける自信があるし、そういう才能を持ってるから、私はそうやって人に話して訴えていきたいって言ってて、それ僕も、いつもいろんな情報とかね、見て、いろんな疑心暗心 生まれても彼女と話すとグーって引き込まれるんですよね。やっぱわーすごいな、まあ、本当に女性の力ってみたいな、そういうところがね本当に一番リアルなコミュニケーションだと思うから、うん、そうなんですよ。だから政治的な環境的なみたいなそういうカテゴリー化された問題意識だけじゃなくて本当に、ひいては本当に人類のために私はそういういろんなものを犠牲にしてやってるっていうその姿勢だけでわっていうね、なんか打たれるものがあるというか、うん、ある意味細かいところはねどうでもよくなってくるんですよ。そういうところがちゃんと分かれば自然とね何が正しいのかっていうのはもう分かると思うから、だからまあそのおっしゃったツアーとかそういうコンセプトは非常に大事だと思いますし、逆にそういう動きがあるっていうことを人に知らせることもすでにもう今やんなくちゃいけないことかもしれないですね。そういうのがあるよみたいな、それを一番求めてるんじゃないですかね。みんなどうなってんですかみたいな遠巻きでね見てる人が一番多いと思うから、自分で自分から進んで言うことでもないなというか、その作品と自分の関係みたいなのもすごいあるので、うまくそういういろんな人を引き合わせたりそういうことは続けていきたいと思ってます。
トークディクショナリー、次回のこの時間をお楽しみに。